第六、吉野山。一、剣武の祭りごと。勝って兜の尾を締めよと言いますが、北条氏は時宗の死後、執権に人物なく、やがてその気持ちもすっかり緩みました。武士もまた、元寇の時の緊張を失って、地方の政治が乱れてきました。公安の役後30年余り経って、北条高時が執権になると、そのわがままはひどいものになりました。贅沢な生活をし、毎日遊びにばかりふけっていました。こうした時に、第96代後醍醐天皇がお立ちになったのであります。天皇は、かねがね、醍醐天皇、後三条天皇、後鳥羽天皇のご偉業をお慕いになり、ご神聖の御世に返そうとお考えになりました。まず、不作の時など、米の値が高くならないよう、極風になり、恐れ多くも、苦語を接して民草の苦しみをお救いになりました。また、日之助とも、同、利元のような立派な人物は、身分が低くとも重くお持ちになりました。ところで高時のわがままはいよいよ目に余るようになりました。そこで天皇は昭中元年、王子森永親王をはじめ北畠親房、助友、利元らをお召しになって幕府を取り潰すことをご決心になりました。助友と利友は命を奉じて、密かに諸国をめぐり、勤労の兵を求めました。しかし、せっかくの御企ても、準備の整わないうちに、幕府に漏れ、その後、元寇元年に、再挙をお諮りになった時も、また幕府の耳に入ってしまいました。高時はこうした企てが、天皇のおぼし召しによることを知って、無道にも、ついに兵を皇居へ差し向けました。天皇は神儀を奉じて、ひとまず笠置山へお出ましになり、諸国の武士に、賊軍を打てとのご命令をお下しになりました。お召しによって、真っ先に兵を挙げたのは、河内の楠木正成と、備後の桜山自春であります。正成は時を移さず、安西所へ参り、慎んで申し上げました。たとえ賊がどんなに強くても、計りごとを巡らせば、打ち破れないはずはございません。味方の旗色が良くない時でも、正成がまだ生き残っていると、お聞き及びでございましたら、どうぞご安心くださいますように。少しでも御心をお休め申し上げたいと思うと、正成の言葉には、おのずから力がこもりました。やがて正成は、菊水の旗を木津の川風になびかせながら帰りました。笠木を守る人々は、その後ろ姿を頼もしそうに見送りました。正成は赤坂に城を築いて、天皇をお迎え申し上げようと思いましたが、その間に備えの手薄であった笠木は攻め寄せる賊の大軍の手に惜しくも落ちてしまいました。赤坂城へは森永親王がやっとお見えになりました。天皇は赤坂への御途中、申すも恐れ多い極難を忍ばせられて、京都へお帰りになることになりました。勝ち誇った賊軍は一気に赤坂城へ押し寄せました。正成は知略を絞って散々敵を悩ましましたが、何分わずかな軍勢なので、機を見て城を逃れ、巧みに姿を隠しました。一方、自身は中国方面の賊軍を引きつけて、手柄を立てました。しかしこれも笠木赤坂が相次いで落ちると 賊の激しい攻撃を受けるようになりました。次春は力の限り戦って桜の花のように見事な最後を遂げました。元寇2年、都の花も今が盛りの3月に天皇は幕府の無道をお忍びになって波間に沈む夕日の寂しい隠岐の島にお移りになりました。しかしまだ正成は生きております。あるいは赤坂城を奪い返し、あるいは摂津渡辺の戦で賊の精兵を打ち破るなど、その活動は目まぐるしいほどでありました。やがて金剛山の千早に城を築いて、賊の大軍を悩まし続けました。吉野山の要害には森永親王がおいでになって、勤王の兵をお集めになりました。金剛山と吉野山とこの二つが手をつないで賊軍を孫つかせました。高時は焦ってさらに鎌倉や六原の大兵を繰り出しました。そのため吉野の砦は惜しくも落ちました。蔵王堂の別れの宴も村上義輝の壮烈な最後も共にこの時のことであります。残る一つの千早城は運河のような賊軍を尻目にかけてびくともしません。正成の計りごとはいよいよ冴えて賊の損害は増すばかりです。この間に親王のご命令を受けて勤王の旗をあげる者が次第に多くなりました。天皇が隠岐にお移りになってからもうそろそろ1年になります。波風の荒い小島の冬はどんなに厳しかったでしょう。お忍び申し上げると胸の塞がる思いがします。天皇は官軍の形勢が次第に良くなったことをお聞きになると、木を見て後期へお渡りになり、名は長年をお召しになりました。長年は感激して直ちに一族の者を呼び集め、戦場山に安宮を建てて天皇をお迎え申し上げました。こうして谷間を渡るウグイスの鳴く音ものどかな春がやってきました。伊予には土井道増、徳能道綱、肥後には菊池武時など、勤王の武士がしきりに奮起しました。ことに武時は北条氏の守りも固い九州で、真っ先に勤王の旗を挙げ、壮烈極まる戦死を遂げたのでした。こうした形勢に驚き慌てた高時は、六原が危ないと見て、足利高氏らを京都へ登らせました。ところが高氏は、形勢を見て、にわかに官軍に下り、勤王の武将と力を合わせて、六原を落としました。この間に、光月から起こった、新田義貞が、手薄になった鎌倉をつき、結城宗広と示し合わせて一気に幕府を倒しました。元寇3年5月のことでした。六原が落ちると天皇は直ちに戦場山から京都へお迎えになりました。みちみち勤王の武士がお供に加わり、御行列はやがて兵庫へ着きました。兵庫には正成が部下7000を率いてお出迎え申しています。天皇は正成をおそば近くお召しになって、この度の忠義を熱くお褒めになりました。正成は笠木のことを思い起こすにつけても、嬉し涙がこみ上げました。間もなく、義貞から鎌倉平定の知らせがあって、官軍の心は、嫌が上にも勇み立ちました。やがて天皇は正成を前駆としてめでたく京都へお帰りになりました。時に紀元 1993年、元寇3年6月であります。こうしてご神聖の輝かしい御代に立ち返りました。天皇は京都と地方の役所や役目を新たにお定めになり、この度の手柄と家柄とに基づき、人物を選んでそれぞれ役人にお持ちになりました。公家も武士も等しく長身として大政をお助け申し上げることになりました。足利尊氏のように途中から官軍に下ったものでさえ重い役目に任じられました。なんというありがたいおぼしめしでありましょう。元寇4年正月、天皇は年号を建武とお改めになりました。幕府が倒れて御神聖の古に帰った建武の祭りごと、この輝かしい大見業を世に建武の中興と申し上げます。2. 大義の光。建武の祭りごとが始まって2年しか経たないうちに大変なことが起こりました。足利尊氏が良くない武士を味方につけて朝廷に背き立て祀ったのです。尊氏は金がね征夷大将軍になって天下の武士に命令したいと望んでいました。北条氏を裏切って朝廷に下ったのはそうした下心があったからです。なんという不届きな心がけでしょう。しかも六原を落とした手柄で正成や義貞へはるかに及ばないほど恩賞を賜りながら今朝廷に背き立て祀って国を乱そうとするのですから全く無道とも何とも言いようがありません。建武2年10月、尊氏は東国が乱れたのを良い機会として勝手に兵を鎌倉へ進めそのまま反旗を翻しました。朝廷では直ちに義貞をお遣わしになりましたが、義貞の軍は敗れ、尊氏らは延元元年、勝ちに乗じて京都へ攻め上りました。急を聞いて北畠顕家は、宣長親王を奉じて大宇から駆けつけました。そこで顕家、義貞、正成、長年らの官軍は力を合わせて俗軍を散々打ち破り、尊氏らは命からがら西へ逃げ延びました。九州では菊池武時の子、武俊が多々良浜でこれと激戦を交え、惜しくも敗れました。俗軍は勢いを盛り返し、陸と海の二手に分かれて、再び都へ攻め上ってきました。朝廷では義貞をお遣わしになり、さらに正成にも出陣をお命じになりました。正成は宮井の松にしばし名残を惜しみ、決死の覚悟も勇ましく兵庫へ向かいました。途中青葉に暮れる桜井の駅で、この正面をそば近く呼び寄せ、こたびの合戦は天下分け目の戦である。父内死にの後は母の教えをよく守り、やがて大きくなったら父の志を継いで忠義を尽くし、大君のために朝敵を滅ぼし立てまつれ。もう11にもなったそなたを河内に返すのはそのためであると心を込めて諭しました。そうして天皇から賜った菊水の担当を形見として正面に与えました。兵庫へ着いた正成は港川に陣を構え、群がり寄せる俗軍を右に左に受け止め受け流して今日を限りと戦いました。味方は次々に弾と砕けて残るはわずか数十機。正成も11箇所の深手を負いました。もうこれまでと、とある民家に敵を避け、 弟正末に向かって尋ねました。最後に望んで残す願いは、七度人間に生まれ変わって朝敵を滅ぼしたいと思います。正末はこう答えて兄の顔を見つめました。正成はさも嬉しそうに言いました。自分の願いもその通りである。兄弟はにっこり笑って差し違えました。家来も皆続いて勇ましい最後を遂げました。正成は43歳でありました。義貞が形勢を見て京都に退くと、賊軍は牛尾のように攻め寄せてきました。天皇はひとまず比叡山に行幸になりました。義貞は名は長年らと力を合わせ賊を退けようとしましたが、ついに長年も討ち死にし、京都の回復は困難となりました。天皇は官軍が振るわないのをご心配になり、義貞を安宮にお召しになって皇太子常長親王を奉じて北国へ赴き、勢いを盛り返して京都を回復せよとのご命令をお下しになりました。また兼長親王を清々大将軍として九州へお遣わしになり、西国の官軍をお励ましになりました。延元元年12月、天皇は神旗を奉じて吉野にお移りになり、ここに安宮をお定めになりました。吉野は険しい山に囲まれた天然の要害であり、伊勢と河内を東西に控えて諸国の官軍をおすべになるには極めて都合の良いところでした。ことにこの地はかつて森永親王の御墳戦になったところであります。蔵王堂の片ほとりに恐れ多くも、天皇は花の便りもよそにひたすら官軍の吉報をお待ちになりました。北国へ向かった義貞義明は途中厳しい寒さと吹雪に悩まされ、苦しい行軍を続けながらようやく越前に入りました。そうして金ヶ崎城や蘇我山城を根城にして大いに敵を破りました。しかし賊の勢いはなかなか衰えず、やがて官軍に苦戦の日が続いて、恐れ多くも王子方も討ち死になさる恩ありさまです。後醍醐天皇に何とお詫びをしてよいか、義貞は腹綿もちぎれる思いがしました。今はただ最後の勝利を得ようとひたすら心を引き立てながら力の限り戦いましたが、延元三年の半ば過ぎ、ついに藤島の戦で壮烈極まる討ち死にを遂げました。まだ38歳の働き盛りでありました。義貞戦死の少し前、北畠顕家も泉の石津で討ち死にしました。顕家は先に結城宗弘と共に義長親王を奉じて奥羽を固めていましたが、天皇が吉野に行幸になったと聞くと直ちに吉野へと向かいました。途中賊軍に妨げられ、ようやく親王を吉野へお送り申し上げた後、至るところで敵と戦い、まだ21歳の若さで惜しくも討ち死にしたのです。忠臣が次々に倒れて吉野に寂しい秋が来ました。しかし天皇の御志はいよいよ固く、北畠親房秋の村に義長親王を奉じて奥羽に下り、官軍の勢いを回復せよとお命じになりました。ご一行は伊勢から海路を取って東へお進みになりました。不幸にも途中 大風のため、吉永親王のお船は伊勢へ吹き戻され、宗長親王のお船は遠江に、近房の船は日立に着くというありさまでした。その年も暮れて、延元四年となり、やがてまた秋を迎えました。夜もろくろくお休みにならない長いご無理のためでしょうか。恐れ多くも天皇は御病におかかりになり、ついに御年52で崩御あらせられました。御位にいらせられること22年、笠木沖吉野と筆にも言葉にも尽くせない極難をお重ねになりながら、まだ朝敵のはびこる世に惜しくもお隠れになりました。お忍び申すことさえ恐れ多い極みであります。吉永親王が御位におつきになり、第97代後村上天皇と申し上げます。この時近房は日立の織田城に立てこもって敵と戦っていました。吉野のことも気がかりですが、東国を離れるわけにはいきません。攻め寄せる賊軍の時の声を聞くにつけても、大義をわきまえない者の多いことが嘆かわしくなりました。近房は戦のひまひまに魂を込めて国史の本を書き綴りました。これが名高い人王昇湯記であります。やがて近房は吉野へ帰って後村上天皇をお助け申し上げました。この頃政面は父母の教えをよく守り、立派な武士になっていました。たびたび賊軍を破って、官軍の勢いを盛り返しました。摂津雨竜野の戦では、川に溺れる敵兵をいたわってやるなど、政面の戦いぶりは実に堂々としていました。じりじりと敵を押し退けて、今にも京都へ迫ろうとする勢いさえ示しました。惜しいことには、四条縄手の合戦で敵の大軍を蹴散らしながら、わずかなところで俗称河野諸直を打ち漏らし、身に数知れぬ深手を負い、弟正時と差し違えて、父そのままの最後を遂げました。その時、政面はまだ23歳でありました。数年の後、近房が63歳で亡くなると、近畿方面の官軍はおいおい振るわなくなってしまいました。ただ九州では、菊池武利の弟武光が兼長親王を奉じて、俗称正に頼久を筑後川の戦で打ち破り、さらに筑前へ進んで敵の根城太宰府を攻め取り、輝かしい手柄を立てました。筑後川の戦はことに激しい戦で、武光の奮闘は実に目覚ましい限りでした。兜は裂ける、馬は傷つく。敵を斬ってその兜を奪い、馬を奪い、血統を振るって当たるを幸い、なぎ倒すといった働きでした。武光は一気に京都へ登ろうとしましたが、志を果たさないで、陣中で病死しました。新田氏もまた、吉貞の子、吉沖が宗長親王を奉じて、東国で活躍しました。親王が、君のため、世のため、何か欲しからん。捨てて甲斐ある命なりせば、と、お励ましになると、吉沖らは勇気を振るって戦いました。しかしその吉沖も武運つたなく、敵の計りごとにかかって武蔵の矢口の渡しで倒れました。こうして勤王の武将は吉野の桜のように潔く大君のために散りました。後村上天皇の御の地第98代昭慶天皇、第99代 五亀山天皇の宮となりましたが、これらの中心は国軍のように群がる賊の軍勢を破って、常に大義の光を輝かしました。箇所よりも軍所に悲し吉野山というように、まことに御四代57年間の吉野山は壮烈な戦物語で満たされています。今、吉野神宮にお参りして、600年の昔をしのぶとき、谷をうずめて咲く花は、これら忠臣たちが後醍醐天皇の御霊をいつの世までもお守り申し、お慰め申し上げているように思われます。その忠臣たちも朝廷から高い位を賜り、今は神としてそれぞれ社に祀られ、国民に深く敬われています。第7八重の塩寺。1金閣と銀閣。もともと足利氏は欲に目がくらんで朝廷に背き立て祭り、利をもって軍勢を集めたのです。従って賊軍はいつも見苦しい内輪揉めを繰り返してきました。高氏の孫、義満になってやっと部下のわがままを抑えることができるようになりましたので、五亀山天皇にお詫びして京都へお帰りくださるようひたすらお願い申し上げました。天皇は義満の願いをお聞き届けになって、めでたく京都に観光をあらせられ、間もなく御位を第100代五小松天皇にお譲りになりました。紀元2052年、元中9年のことであります。義満は朝廷にお仕えして征夷大将軍に任じられ、京都の室町に幕府を開きました。こうして世の中はひとまず静まることになりました。やがて義満は太政大臣に進み、この義持が征夷大将軍に任じられました。義満はだんだん得意になり、そろそろわがままを始めました。太政大臣を退いて後も、なお政務を裁き、京都の北山に立派な別荘を作ってここに移りました。ことにその庭に面して建てた三層の楼閣は随分凝った建物で、上層を金箔で飾りました。人々はやがてこれを金閣と呼ぶようになりました。義満は幕府の役目や地方の役人を整えましたが、主な役目は一族で占め、地方の役人には勢いの盛んな武将を当てました。こうした組み立てでは、元締めの幕府がよほどしっかりしていない限り、地方はバラバラになりがちです。これまでも足利氏はもっぱら部下の機嫌を取って、自分の勢いを保ってきました。したがって武将の中にはおいおいわがまま者が多くなり、地方の政治は次第に乱れていきました。早くも義満の時、中国の大内氏が幕府に手向かい、関東を治めていた足利三金もその後押しをするありさまでした。義満はまた、明との貿易が大層利益になることを知ると、早速使いを出して交わりを結びました。明というのは、朝慶天皇の御世に元が滅び、これに代わった新しい国です。ところで、義満は少しでも多く自分の利益を得たいため、国民の大陸進出を抑えたばかりか、国の面目に関わるような振る舞いをさえしました。 心ある人々が眉を潜めてこれを軽蔑したのはもちろんのこと。さすがにこの義持は父の伏しだらを恥じ、民との交わりをきっぱりと断つことにしました。こうして室町の幕府も義持一代の間少しは引き締まりましたが、第102代御花園天皇の御代に義則が将軍に任じられた頃からまた緩み始めました。足利氏は源氏に倣って幕府を開きながら、その生活は全く平家を真似たように華やかでした。義則も派手な生活が好きで、再び民との交わりを開きました。しかも足利氏の一族の争いがこの頃から目立つようになり、ついには将軍が武将に殺される騒ぎさえ起こりました。その後義政が将軍に任じられると、あいにく不作が続き、悪い病が流行って国民は大層苦しみました。義政はそれを一向気にも留めず、大金をかけて室町の屋敷を作り替えようとしました。恐れ多くも御花園天皇はこれを深くご心配になり、義政の不心得をお諭しになりましたので、さすがの義政も恐れ入ってその工事を中止したということであります。しかしこうした時にはとかく人々の気持ちがすさんで、物事が大きくなりがちです。第103代御土帝天皇の応仁元年、足利氏やその一族に跡継ぎのことで争いが起こると、家来の武将が二手に分かれて京都で戦を始めました。諸国の武将も続々都へ登って戦に加わり、騒ぎは大きくなるばかりでした。この戦は10年経っても一向勝負がつかず、両軍とも疲れ果てて、いつの間にかそれぞれ国へ引き上げました。花の都もこれですっかり荒れて惨めな姿になりました。世にこの戦を応仁の乱と言います。義政は重ね重ね朝廷にご心配をおかけしながら、戦をよそに好きな遊びにふけりました。乱が静まって数年たつと、東山に別荘を作り、銀閣を構えて茶の湯にその日を楽しみました。しかしせっかく作った銀閣も、これを飾る銀箔が得られず、贅沢はやめられず、国民に重い税をかけたり、しきりに民と貿易をしたりしました。民との交わりも義満の時と同様、まことにだらしないものとなり、幕府もこれですっかり信用を落としてしまいました。京都の戦は静まりましたが、枯れ草に火が燃え移るように、戦火は次第に地方へ広がり、火元の幕府にはもはやこれを消す力がありませんでした。これからおよそ100年の間、戦が国々で絶え間なく続くのであります。華やかな金閣も、落ち着いた感じの銀閣も、ともに今日に伝わってこれを作り上げた人々の優れた腕前を偲ぶことができます。しかしこれを見るにつけても、義満、義政をはじめ代々の将軍が政治に真面目でなかったことだけはつくづく残念に思われるのであります。2、馬藩船と南蛮船。日本はもともと海の国であります。機械さえあれば海外へ伸びようとします。元寇を物の見事に打ち破ると、国民の海外発展心はいよいよ盛んになりました。 ことに、西国の人々は元寇における元高麗の非道な仕打ちを起こって、これを懲らしめる日を待っていました。しかし、日本人は何事でも正々堂々とやる国民です。その進出は、まず貿易から始まりました。弘安の役後、約10年、第92代伏見天皇の御世に、早くも九州の商人たちが元の沿岸へ押し渡りました。元では、海の守りを固めるやら、貿易に高い税金をかけるやらして、我が商人の進出を食い止めようとしました。我が商船は、これに構わず、どんどん大陸へ出かけました。もちろん、高麗へも渡りました。高麗もまた、大層慌てました。元も高麗も、我が商人をはばかって、しきりに貿易の邪魔をするので、こちらも黙っていませんでした。向こうが約束を破ったり、品物の代金を払わなかったりすると、日本刀を振るって相手を懲らしめました。さすがの元も、その武力を恐れ、やがて我が商人の機嫌を取るようになったほどです。高麗もこれを防ぐのに随分費用をかけたため、すっかり国が衰えたといいます。こうしたことが手伝って、元は滅び、代わって明が起こると、国王は早速使いを我が国によこして、こうした商人の取り締まりを求め、高麗もまたそれを望みましたが、明の国書があまりにも無礼なので、清々大将軍兼長親王は、厳しくお咎めの上、きっぱりとこれをお退けになりました。この頃の我が商船には勇敢な武士も多数乗り込んで盛んに活躍しました。すると信濃海賊までがその尻馬に乗ってできたばかりの明の国を荒らし回る始末です。山東、浙江、福建の諸地方などはほとんど一切が根こそぎされるありさまです。高麗も散々に悩まされ、これが原因となって、ついに滅びてしまいました。ついで起こったのが、朝鮮という国であります。足利義満が明の要求を入れて取り締まりを行ったため、我が国民の大陸進出は一時下火となりました。しかし、幕府の手ぬるい取り締まりぐらいで、国民の海外発展心がくじけるわけはありません。やがて幕府が衰えると、発展の規制は再び燃え盛りました。ことに、応仁の乱後の活躍は今までにないほど目覚ましいものでした。船には八幡大菩薩と書いた大のぼりを押し立て、東亜の海をところ狭しと乗り回しました。朝鮮品はもちろんのこと、八重の潮路を乗り切って、はるか南洋までも進出しました。風向きを利用して巧みに船を操り、上陸すればその動作は早手のようで、進むにも退くにもよく訓練が行き届いていました。地理や気象を詳しく調べ、衛生を重んじて、特に飲み水には心を配ったといいます。民では、それ馬藩船よ和光よと言って、これを恐れました。しかし、馬藩船の人たちも、貿易の望みさえ叶えば、あえて武力を用いるのではありません。かえって、明の商人や海賊が自ら和光と称して人々を脅かす場合が多かったのです。南方へ出向いた九州や沖縄の商人と土地の住民との取引は 極めて穏やかに行われました。南方の人々は豊かな産物に恵まれて楽しく暮らしていました。彼らは勇敢で真面目な我が国民を喜び迎えて日本の産物をもてはやしました。月影の明るいヤシの木陰で珍しい歌を聴かせてもくれれば、もっと盛んに貿易に来るよう進めるものもありました。こうして日本刀や扇、硫黄などを積んでいった船は、薬や染料、香料などを積み込んで意気揚々と帰りました。ところがこの平和な南洋へやがてヨーロッパ人が押し寄せてくるようになったのです。先に元が青鬼にまたがる大国を建設したので、アジアとヨーロッパとの陸上交通は大いに開けました。ヨーロッパの国々からは、使節や商人たちが続々元へ来ました。自然、アジアの国々の様子がヨーロッパに知れました。中でも我が国は特に黄金の国として伝えられ、ヨーロッパ人の欲望をそそりました。ところが一旦開けた交通路も、その後中間にトルコという国が起こり、それに妨げられて通ることができなくなりました。応仁の乱が起こる少し前のことです。そこでヨーロッパ人は新たに海路によって日本へ来る工夫をしました。そのため、もっぱら造船や航海術の発達を図りました。中でもポルトガル、イスパニアの2国が一番これに力を注ぎました。やがてイスパニア人は西回りを試みてアメリカ大陸に達し、ポルトガル人は東回りを選んでインドへ着きました。共に御土帝天皇の明応年間のことであります。ヨーロッパ人はこれに勢いづいて、いよいよ東亜へ押しかけてきました。ポルトガル人はさらに東へ手を伸ばして、南シナにも根城を作り、インドやシナと盛んに貿易を行い、イスパニア人もやがてフィリピン群島を占領し、南洋の島々と取引を始めました。第105代後奈良天皇の天文12年、ポルトガルの一商船が種子島へ着きました。これがヨーロッパ人の我が国へ来た初めで、今から約400年前のことです。少し遅れてイスパニア人も来ました。ところが、日本は決して夢のような黄金の国ではなく、天皇を神と仰ぎ、武勇に優れて礼儀正しく、しかも学問も進み、その上風景の美しい国でした。ヨーロッパ人もこれにはすっかり驚いたといいます。幸い、両国とも貿易を許されたので、薩摩、坊津や、肥前の平戸で珍しい品物の取引をしました。我が国ではこれらのヨーロッパ人を南蛮人、その商船を南蛮船と呼ぶようになりました。我が国民も種子島でポルトガル人が示した鉄砲にはちょっと驚きました。早速これを買い取って、その作り方を研究しました。やがて我が国でも立派な鉄砲が作れるようになり、そのため戦法や築城法がよほど変わってきました。またキリスト教も伝わり、天主教と呼ばれて盛んに各地へ広まりました。しかし残念なのは、勇ましい馬帆船の活躍が幕府に疎まれて、この南蛮船との競争を思うように続けることができなかったことであります。 国民の目覚め。足利義政が荒波と戦う馬藩戦などには目もくれず、銀閣を建てたり茶の湯を楽しんでいたのは、ちょうどヨーロッパ人が東亜の航路を探っていた頃のことでした。幕府の命令はもう山城一国に及ぶか及ばないありさまで、地方では武将が自分の領地を広げるため力に任せて攻め合いを始めました。全く強い者勝ちの世の中になって、人々の苦しみは増すばかりでした。義政の次に将軍に任じられた義久は、武将のわがままを抑えようといろいろ工夫しましたが、もう何としても効き目がありませんでした。戦乱の渦巻きはまず関東に起こりました。やがてそれが牛尾のような勢いで全国へ広がり、国々は大波に飲まれそうになりました。この大波に揉まれて、幾人もの英雄が次々に現れたのです。関東では北条早雲が御土帝天皇の御世に早くも伊豆を略しました。その後、北条氏はこの氏綱、孫の氏康と三代五十年の間に勢いを得て、後奈良天皇の天文年間、ついに関東一帯を平定しました。これと前後して、中部には上杉謙信、武田信玄、今川義元、織田信長、中国は天子常久、大内義興、毛利元就、四国には長宗我部元親、九州には島津義久などが現れ、やがて奥羽からは伊達政宗が出ます。これらの英雄はいずれもまず隣同士の敵との間に親子代々血みどろの戦を続けました。しかし我が国は秋津三上で荒らせられる天皇の王様になっているたっとい国であります。世の中の移り変わりがどんなに激しかろうと、国のもといは少しも揺らぎません。京都は応仁の乱ですっかりさびれ、公家も一時はちりぢりになりましたし、衰えた幕府はもう皇室のご費用を立てまつる力さえありません。西条のご不自由は申すも恐れ多いほどで、まして大切な御儀式などは容易にお上げになることもできない御ありさまでありました。しかしこうした中に、かたじけなくもみよみよの天皇は、戦乱、不作、病気などに苦しむ民草に深い深い身恵みを賜ったのであります。先に御花園天皇は民の苦しみをお察しになって、義政のおごりを追い増し目になりましたが、御土帝天皇、第104代後柏原天皇も戦乱の世をご心配になり、ひたすら万民の生活に身恵みの心をお注ぎになりました。後奈良天皇がお立ちになった頃は、とりわけご不自由の甚だしい時でありました。しかも天皇はこれを少しもおいといなく、もっぱら御倹約に務めさせられ、廃れていた御儀式をご再興になりました。また皇太神宮の社殿をお作り替えになることにも、いろいろ御心をお持ちになりました。ある年雨が降り続いて、不作と流行り病のために民草が続々倒れました。天皇は御手図から経文をお移しになり、これを国々の社や寺に納めて、災いが除かれるようお祈らせになりました。身恵みの光に照らされて、世の中は次第に明るくなってゆきました。各地の英雄もさすがに 日本の武士でした。しのぎを削って敵と戦う傍ら、部下をいたわり、人々を慈しんで、よく領内の政治を整えました。戦いぶりにも次第に磨きがかかってきました。その上、彼らは何とかして都へ登り、天皇のご命令を報じて、全国を平定しようと考えるようになりました。ただ、誰も彼も互いに睨み合いの形なので、それを実行することはなかなか難しいことでした。そこでこれらの英雄は、皇室のご日常のことを漏れ受けたまわると、続々ご費用を立てまつって、勤王の真心を表し始めました。大内義孝、北条氏綱、上杉謙信、毛利元就、織田信秀とその子信長など、多くの英雄が、あるいは恩義式や御所修理のご費用を立てまつり、あるいは神宮をお作り替えになるお手伝いをいたしました。民草の中には川端同期のように、御所の近くに住んで、檻を見ては、苦労を進め立てまつったものもあり、伊勢の清純二のように、下宮のお作り替えに力を尽くしたものもあります。また、この間、三条西実高、山科時継らの公家は、老いの身をいとわず、苦しい旅を続けて、英雄たちに皇室のご様子を伝え、神宮に奉仕している者は国々を回って敬神を進めました。我が国の古い習わしであるお伊勢参りはこの頃から目立って盛んになったのであります。五十鈴川の清らかな流れはいつまでも日本の古い姿をそのままに伝えています。さしもに乱れた世の中も皇室の御恵みによって次第に明るくなっていきました。しかも黒潮たぎる海原には馬鞍船や南蛮船が激しく往来しています。国民は尊王敬信の心を深めて浦安の国に立ち返る日を待ちわびました。やがて第106代扇町天皇の御世に、織田信長、豊臣秀吉が相次いで聖旨を報じ、全国平定の事業を進めるのです。我が国柄の尊さは浅ましい戦乱の世にもかかわらず、こうしてはっきりと示されるのであります。